それではこの朝は神のなさることを誰が妨げられるのか、神のなさることを誰が妨げられるのかという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは救いの保証である聖霊、が異邦人にも、つまりコルネリオとその家族、また彼の親しい友人たちにも注がれたことを見ました。ここから異邦人宣教というのが始まっていくわけですが、ただ現実としてはこのことはコルネリオの家で起こった出来事ですね。コルネリオの家ですから、当然その場にいなかった人々はそのことを知らないわけです。神様がどのようにしてペテロに働かれ、神様がどのようにしてコルネリオに働きかけられたかは他の人々は知らないわけですよね。ですからこの知らせを聞いた時に、人たちや他の人たちやユダヤの兄弟たちの間ではペテロに対する非難が起こったっていうんですね。一節から三節をもう一度読みます。さて人たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登った時、これカイザリアからエルサレムですね、エルサレムに登った時、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。異邦人たちも神の御言葉、神の言葉を受け入れたという知らせは、本来もうそのこの知らせ自体は素晴らしい、喜ばしいものなんですが、そうさせないもの、喜ばせないもの、そうさせないものがこのユダヤ人クリスチャンたちのうちにはあった。特に割礼のある者たち、割礼を重んじる人たちのうちにはそれがあったわけですね。で、それは何かって、それは彼らをして、私たち、自分たちは割礼を受けたもの、割礼のない異邦人たちとは、私たちは違うんだっていう、その考え。もっと言うと、自分たちは神の選びの民であり、でも彼らは神を知らない、汚れた罪人だ。といった、その、まあ、そういうふうに彼らは信じてきた、その偏見というか、それら、その考えが、自分たちと彼ら、私たちユダヤ人たちと、汚れた異邦人たちという、そういった大きな、その間を隔てる大きな壁として、このユダヤ人たちのうちに存在していたからですね。だからこのことを聞いても喜べなかったわけです。ですから本来交わりを持たない私たちと彼らは違う。本来交わりを持たないはずの異邦人たちが神の言葉を受け入れたということは、決して超えてはいけないその一線をペテロが超えたと彼らは理解したわけですよね。自分たちも超えないし、超えたこともないし、超えるつもりもないんだけれども、ペテロ、あなたはこの一線を超えてしまった。当然それは、ペテロであれが誰であろうが、それは非難されるに値することだと彼らは考えた。ですから、彼らのペテロに対する非難の言葉は、なぜあなたはこの異邦人たちに御言葉を語ったのか、とか、なぜあなたはその異邦人たちがにも聖霊が下るように導いたのかというものではないですね。そこまで言ってない。それ以前の問題なわけです。御言葉を語るとか聖霊がどうこうの以前の問題として、なぜあなたは彼らのところに行ったのか、彼らと一緒に交わりですね、一緒に食事をしたのかというものだったわけです。なぜ彼らはペテロが異邦人たちのところに行ったこと、もうそのことだけで交わりを意味するわけですが、だけでなく彼らは一緒に食事をしたのか、どんなご飯が出たんだ、彼らはどんなものを食べてるんだって、そういう興味ね、興味を持ってってではないですよね。でも彼らは行ったことだけではなくって、明らかに一緒に食事をしたことを問題にしたわけですよね。なぜそうなの、 それはペテロの幻もそうですが、ユダヤ人たちの食べない汚れたもの、彼らにとっては汚れたもの、清くないものを食べるわけです、異邦人たちは。ね、その異邦人たちと食事を一緒にするっていうことは、あなたもそれを食べたでしょっていうことなわけですよね。彼らとこの交わっただけではなくて、彼らが食べるもの、そして彼らをして汚れたもの、清くないものとするそれらも、あなたは食べて、あなたも汚れたものとなったっていうもの、もう全部ひっくるめてるわけです。ですからそのようにして、その自分たちユダヤ人たちとしてのその律法を守る伝統やその慣習を守ること、それを破ったと彼らはペテロを非難した。これ小さなことじゃないですよね。すんごい大きなこと。ペテロをしてもそのね、躊躇せずにね、ためらわずに行きなさいって言われた時にも3回拒んでとかがあって、でもそれだけじゃなくて御霊が直接ね、ためらわずに行きなさい、ね、彼らを使わしたのは私だって言って、ペテロはやっと最初に行くことができたわけじゃないですか。でもこの人たちはそのことも全然知らないわけで、当然そこからのペテロを見たときに、お前はその私たちのこの守ってきたものを破った、また自分自身を汚れるものとしたって言って彼を非難したわけですね。皆さんがペテロだったらどうしますか？ああ、もうあなたたちは分かっていない、話にならないって終わります。それじゃダメなわけですよね。当然そうやって言われたら理由を言うわけです、説明をするわけですよね。ペテロは自分が率先することによってではなく、主によって命じられるままに、彼自身もためらいながらも、でも主に言われるので従ったペテロとしては、当然ここでそれらのことの次第を説明しなくてはいけない、自然とそういう状況になったわけですね。で、その説明は5節以降のところに記されていますが、もうすでに何度も御言葉を読んでますね。もうくどいと言わ、ね、言って、言いたくなるぐらい、その前回、前々回と同じような流れをこうずっと記しているわけですよね。でもそれほど大事なわけです。これが1回ではあってスルーできないようなこと、何度も読者にもこれは大きなことなんだよっていう、そのことを伝えているわけですよね。でもその私たちはもうすでに見てきて、その流れは知っていますので、今日はそのことはもう見ません。詳細については見ません。ただこれまでのところに記されていなかったこともペテロはここで語っていますので、そのことを見たいと思うんですね。大きく2つあります。まず1つ目は14節のところ、その流れを説明して14節、その人が、これペテロを指しています、その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと言ったというのです。もう一度、その人があなたとあなたの家、これコルネリオのことですね、コルネリオとコルネリオの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと御使いが言ったって、コルネリオにね、で言ったというのですというわけです。でコルネリオが最初御使いから語られた時には、前回の箇所ですが、時にはこの部分は出てこないですね、出てこない。で御使いから命じられたコルネリオが部下たちを使わすわけですが、そのコルネリオに使わされた部下たちがペテロを訪ねていった時も、彼らはあなたからお話を聞くように、この神を正しい、このコルネリオが私たちを使わせ、あなたからお話を聞くようにというだけで、そのどんな話についてかは説明してないわけですね。またペテロがコルネリオの訪れた際の、コルネリオがペテロにした説明というのは、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ておりますというものでした。ですからそのこの14節の、その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますっていうのは、ここで初めて出てきているわけですね。おそらく、推測しかできません。ですから、この14節の言葉というのは、ペテロがコルネリオの願いに応じて、ね、彼を訪ねた後、数日間滞在してくださいという願ったので、その彼の家で滞在している間にコルネリオから、実はもっと詳しい話として聞いたのかもしれないし、 それともすでに聞いてはいたんだけれども、いたんだけれども、この手紙の著者ルカはあえてここまで記さなかったのかもしれない。本当のところはわからないですね。でも確かなことは、ペテロ自身がこのように言うわけですから、どこかの時点でコルネリオから直接そう聞いたわけですよね。御使いがこう言ったって、あなたが私たちに、私と私の家族のね、ものを救う言葉を話してくれって言ったわけですよね。で、そう考えるとどうでしょう。コルネリオがペテロから話を伺うために、自分だけじゃなくって、自分の家族や親しい友人たちをみんな集めていたのもうなずけると思うんですね。それだけではない。彼がペテロを前にして、私たちは神の御前に出ていますと言ったのも納得できますよね。だって私と私の家族を救う言葉を語ってくれる人でしょ。救うことはできるのは神様のみなわけですが、そのように言われてるってことはね、私たちは見舞いに出ています、もう語ってくださいっていう、そういう、こうもう本当に聞こうとする態度が見られるわけじゃないですか。なぜなら主はコルネリオに彼と彼の家のすべてのものを救う言葉をペテロが話してくれるとおっしゃっていたからですね。前に出ます。第二テモテの3章の15節、黄色の部分ですが、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。いかがですか？今日皆さん、あなたは聖書があなたを救いに導く神の言葉であると、もちろん言ってますよ。信仰告白の中に含まれてますからね、私たちのね、私たちは神の言葉と信じるってこう言うわけですけれども、本当に聖書があなたを救いに導く、イエス様への信仰によるその救いに導く神の言葉であると信じて、それに聞き入っていますか？もちろんエンジェルが現れて、天使が現れてね、誰かそういう人が現れてね、救う言葉をって言った方が分かりやすいかもしれない。でももう聖書は私たちに知恵を与えて、イエス様に対するその信仰による救いを受けさせることができるって、同じことじゃないです。コルネリオをしてペテロから救いの言葉を聞こうとしたのと、聖書を通して神様から救いの言葉を聞こうとするのは同じことではないですか？そうすると質問は、ペテロの語る言葉のすべてを受け入れようとして、コルネリオたちが耳を傾けたように、あなたは聖書を通して語っておられる主の言葉に耳を傾けておられますか？分かった、分からない、理解できる、できないっていう話じゃないんです。そうだって言われた時、それを信じる、聞こうとする、わからないことありますよ、でも、あ、神様そうおっしゃってる、信じようとする、そのような心で聞こうとする、それがなかったら、結局いくら語られても、耳が閉ざされているなら、目が閉ざされているならば、聞いても悟らないよって、こう以前も語ってますよね。むしろそう、聞いても悟らないためだってね、語り続けよ、でも聞いても悟らないよって。今日あなたの御言葉に対するその心はどうですか？もう一つのことは15節16節のところです。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったのと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。私はその時、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。コルネリオたちに聖霊が下るのを、もうペテロはもう目の前で見たわけですよね。彼らが神を賛美するのを聞いたわけですよね。で、その時主の言われた御言葉を、これは使徒の働きの1章5節のところですね。聖霊が与えられるよっておっしゃったそのすぐ前のところですが、1章5節のところをペテロはこの言葉を思い起こしたっていうんです。バプテスマとは水に浸すという意味ですね。完全に浸る、浸すということ。 ですから、聖霊によってバプテスマを授けられるとは、聖霊によってこう浸される、もう言い方が聖霊に満たされるということです。神様はご自身の霊であなた方を満たされますよということです。以前私たちはサマリア人の町でのその出来事、魔術師のシモンの出来事を見ましたね。覚えてますかね。彼は町の人々と共に、ね、主を信じて彼自身もバプテスマを受けました。でも彼のうちには救われる前のその古い自我というか古い自分が残っていた。彼は力を持ちたい、人々のその関心を集めたい、そういったそのなんでしょう、コントロールフリークじゃないですけど、そういったね、力を持ちたい、そのパワーを持ちたい、そういった古い性質が彼のうちには本当に残っていたために、彼は聖霊の権威をお金で買おうとしたわけですよね。お金で買えましたか？むしろペテロからね、あなたはそのお金とともに滅びるがよい、滅びの宣告を受けたわけですよね。そんなことがないようにって祈ってくださいって言って、彼はまあある意味で立ち返ったというか、そのね、そのことを、そういう意味では神様にはそれができると思ったので、滅びたくないと思ってね、助けてって言ったわけですけれども、皆さんどうでしょう。聖霊によるバプテスマ、聖霊による満たしは、誰か人が与えることのできるものですか？偉大な誰か牧師や誰か先生が現れて、それをできる、その人ができるといった人の技でしょうか？魔術師シモンを戒めたペテロは、異邦人たちにも聖霊が下るのを見たときに、それを彼自身が行ったことのかのように考えていたと思います？いやいや、あなたはまだ分かってないからダメだ。でも私はもうイエス様と3年間も過ごし、裏切ったりいろんなこともあったんだけれども、でも聖霊もちゃんと受けて、ね、許されて聖霊も受けて、今の私があるからって言って、私がしたこととして、ペテロは考えていたと思います？続く17節見てください。こういうわけですから、私たちが主イエスキリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。ペテロは自分たちがイエス様を信じたときに、受けたのと同じ賜物、御霊の賜物です、聖霊の賜物を異邦人たちにも、今ここで授けたのは誰だと言っていますか？私がそれをした。彼自身が授けたと言っていますか？言ってないですよね。それは神がって言ってますよね。神様ですね。聖霊によるバプテスマ、つまり聖霊を与えて聖霊によって満たすことは、神様にしかできないこと。当たり前のことですよ。でも確認しながら言ってますが、神様にしかできないこと。それは神様のなされる技であり、それを誰か人が妨げることなどできない。神様がされることなんですが、神様が された時に誰もそれを妨げることはできない。神様は確かにサマリア人や異邦人たちが聖霊を受けるにあたり、ペテロを用いられたわけですよね。ペテロがそこにいなかったわけじゃん。ペテロを確かに使わされて、ペテロを用いられた。でもペテロはそれを自分がしたこととしてではなくって、神様のなさったことだというわけですね。で、私はここに主がペテロという人を選び、また人たちのリーダー的存在として立て、彼を通してご自身の栄光を表された理由を見ます。つつこうと思えばいろいろありますよ、ペテロのその悪い点とか。でもそこじゃない。 神様見ておられるそのペテロの本当にもう純粋にイエス様を愛してイエス様についてくるその何でしょう、へりくだりを持ってイエス様にどこまでついていこうとする彼のその信仰ですよね、パッションですよね。ペテロは自分がただの人間にしか過ぎないということをしっかりと理解していました。それゆえに主が自分を通して行われていることは主が行われていることと理解していた。で、そのことは極めて当然のこととのように思えるでしょう。当然ですよね。私たちはそんなの当たり前、主がされていることなんだ、彼じゃないって思われることでしょう。でも決してそうではないとも思うんですよね。例えば考えてみてください。イメージしてみてください。ペテロは彼自身が聖霊を受けてね、もう大胆に御言葉を語ることで何が起きました？多くの人が悔い改めに導かれますよね。心刺されて、ね、私たちはどうしたらいいんですか？悔い改めなさい、主の名によってバプテスマを授けなさい。一度に3000人の人がバプテスマを受けた。3000人ですよ、3000人。また彼は様々な技を行ったわけですが、この最近の箇所で見るならば、ルダでは8年間ね、中部で床についていたアイネアを彼は癒したわけですよね。主イエスキリストがあなたを癒してくださる。起き上がりなさい。言ったのはペテロですよね。ペテロを通してアイネアは立ち上がって癒された。またヨッパではタビタを蘇らされたわけですよね。蘇らしたわけですよね。タビタ起きなさい。寝てない、寝てる人を叩いて起こしたんじゃないです。もう死んでる。みんなが泣いてもうね、なんとかしてって言って、そういう中で彼はタビタを蘇らせた。また何よりも彼が祈って手を置くと、人々に聖霊が下った。もしそれがあなたならばどうですか？もしそれを行っているのがあなたならば、イメージ難しいと思うんですが、あなたがそのような働きをしている人だとしたらどうですか？もし私がペテロならば、間違いなく調子に乗っているでしょう。ね、自分でしたかのように、自分が何かできるかのように、自分が何か偉い人かのように、すごい人かのように勘違いしていたと思うんですよね。そうできないところに、じゃあだからそうできないからいいんだじゃなくって、こうやってね、私よりももっと大きな技を行うってイエス様はおっしゃったわけですが、私たちはいやいやペテロペテロって言うんじゃなくて、私たちもそのように同じ聖霊を受けている者として主に用いていただくように祈り、そのように信じて歩むべきだとは思うんですが、でも考えてみるとどうです、皆さんならば。でもペテロはこういうわけですよね。どうして私などが、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。これは神様がなされていることで、私がそれを妨げることなどできない。私が躊躇しようがためらおうが、そんなことは関係ない。神様がなされることを私は、ね、こんな私などがそれを妨げることはできない。神様の前にスタンドすることなんかできない。ペテロでさえこう言うのですから、他に誰が神様のなされることを妨げることができますか？ストップって言って神様の前に立ちはだかって、その神様をストップすることはできますか？皆さん、あなたはできますか？私は誰もできないと。ところが、ここで神様のなされていることを、救いの御業と唱えるならば、救いの御業、救いの技と捉えるならば、どうでしょう。ペテロは、割礼のあるユダヤ人クリスチャンたちに、この異邦人たちの救いについて説明しているわけですよね。神様がこのことを望まれ、彼らにも聖霊を下されたのならば、私なんかがどうしてその邪魔というか妨げを得ることができるんだろうかというわけですが、神様のこの救いの技を、神様がなされることを妨げるものは本当に何もないんですか？矛盾したことを言っているように聞こえるかもしれない。私がさっきないって言って、誰もいないって言ったのに。本当にそうですかね？ 誰も主のなされることを、この救いの技を止めることはできないですか？妨げることはできないですか？そこにスタンドすることはできないですか？18節見てください。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。ペテロの説明を聞いた彼らは、少し時間が必要だったんでしょう。沈黙をします、ね。でもその後彼らは、いやだったらこれは神様なされたことだ、ね、神を褒めたたえるわけですよね。異邦人たちをして彼らが主の御言葉を受け入れたことが、いやペテロがやったと思ったんだけど、ペテロじゃない、神様のなされたことだと彼らこの人々は信じたからですよね。だから神様を褒めたたえた。彼らはつまり自分たちの考え、これまでの考え、これまでのその偏見だと、それは受け入れがたいことですよね。でもそれに固執するんではなくって、神様のなされていること、また今受けている説明に心を開いて信じることを選んだ。確かに彼らが聖霊を受けていた証拠と言えるでしょうね。彼らが自分でっていうよりもそこに聖霊の働きもあったんでしょう。使徒たち、ユダヤの兄弟たちですから、そのようにして聖霊の働きかけによって彼らはそれで心固くなにするのではなくって、むしろその聖霊に身を委ねた。そして神を褒めたたえた。ではどうでしょう。神様が命に至る悔い改めを異邦人にも与えられたこと、つまり異邦人たちも、ペテロが言いましょう、私たちが信じた時に受けたのと同じ賜物っていうのは、要は異邦人たちも信仰によって救われるというメッセージですね。彼らも信じて救われたっていうわけですが、そのメッセージを全てのユダヤ主義者たちが受け入れたのか。ここの兄弟たちは受け入れたわけですよね。神を褒めたたえたって言うわけですが、じゃあこれ以外でね、その全てのユダヤ主義者の者たちがこのことを受け入れたのか。ガラテヤ書などを見ると決してそうではないことがわかりますね。つまり救いが信仰によるだけではなくって、人の技によると考えた人たちは、それこのことを神様のなされることとは受け入れなかった。彼らは割礼を受け、まず割礼を受け、異邦人たちはまず割礼を受け、自分たちのようになりなさい。まず律法を守る生き方をすることで、まず自分たちのようにユダヤ人のようになることで救われると主張した。救いのためにはイエス様だけでは十分ではない。あなたも私たちのように割礼を受け、律法を守りなさい。そのように条件を付け加えた。そのようにして自分たちの考え、今までの考えですよ、考え、偏見を優先することで、神様の御心、神様のなされていることを彼らは否定したわけですよね。神様はこの天地万物を作られたお方、主は全知全能のお方です。それゆえに主がなされることを本当の意味では誰も妨げることはできない。わかります？神様が、妨げられて、今回は負けたとか損じゃなくて、それをさえも超えて神様ご存知の上で、そうされることはあっても、誰も神様のなさることを妨げることはできないわけです。本当の意味ではね。でもその救いを必要としているはずの私たちが、このユダヤの人、ユダヤ主義者たちも含めてこの私たちが、もし自分のプライド、ね、自分はこう考える、自分はこうだって、その私のプライドを優先させ、その傲慢さのゆえに、イエス様を救い主と口では告白しても、イエス様本当の意味で私の主、救い主と信じて、この方に従う、この方と共に歩むことを拒むならば、それは全ての人を救うという神様の御心を妨げることになるのではないでしょうか。つまり私の救い、皆さんご自分の救いに関して、あなた自身が主のなさることを妨げるものとなりうる、 この救いの技っていうのは、はい、救われた終わりじゃないですよ。救われて救われ続けて救いは完成して永遠に至るわけですが、神様は常に聖霊を通して働きかけているこの救いの技に対して、私たち自身がそれを妨げるものとなりうる、その罪ゆえに、プライドゆえに。ですからこのことを聞いて、自分には関係ない、いや私はそんなことはしない、思う方はもう幸いな人でしょう。でも正直私自身は、いや私は関係ないとは言い難い。だから言って私は進んで神様なさることを、ね、何とかして妨げようとしてるという意味ではない。協力したいんですよ。主に仕えていきたい。ただ御言葉と聖霊を持って、この私をイエス様に似たものと聖なるものへと作り変え、ね、作り変えようとして、聖霊を与え、御言葉を語り、私、ね、こう働きかけてくださってる主に、じゃあいつも協力的なのか、いつも進んでそれを願っているのか、主を私を変えてくださいと。他の人の問題、いろいろそういうのがあったとしても、私の問題、私を変えてください。そのように願っているのかというと、そうでない自分がいることも正直思わされる。それは時に、やっぱりプライドですよね、プライド。へりくだれない。自分がこうやってきた、私はこうなんだっていう、こう自分を何者かって思ったり、そのプライドであったり、傲慢さであったり、ただ自分が変えられるのが嫌。何の理屈はないです。もう嫌だ。めんどくさい。そういった思いが原因かもしれない。いずれにしても、主のなさること、聖霊の導きに対して、もう 100% 完全に私は自分を明け渡していますということのできない自分がいるのを私は知っています。皆さん、あなたはどうですか？そのようにして、主のなされることを、あなたに対しても、でもあなたを通してなさおうとしていることを、あなたが妨げているっていうことはないですか？私はないとは言い切れない。でもだからこそ、いつも言いますね。だからこそ、ここで神様を褒めたたえた人々が言ったように、神様が私たちに与えてくださったのは何だと言ってます？命に至る悔い改め。命に至る悔い改め、命に至る信仰と言ってもよかったでしょう。でも命に至る悔い改めと信仰は一つと考えてくださっていいんですが、それとこれは別だじゃなくて一つとして考えていい。でも私たちをして命に至るのは悔い改めなんだ。私はそこに自分が大丈夫だからじゃなくて、大丈夫じゃないと思わされるからこそ、そこに命に至る悔い改めの重要性とまた必要性を見る。それが大事なことであり、それが私には必要だということを見る。日々自分の悟りや正しさに頼るのではなくって、イエス様により頼むことの大切さ、主に頼む、主救い主により頼むことの大切さ、もしそこに自分中心なその思い、その願いがあることに気づかさられるならば、いつでも主の方に向きを変えたい、方向転換したい、主こそこんな私のために十字架にかかり、その死をもってあがなってくださった方なんだ。または死よりよみがえられて聖霊を与えてくださる、聖霊を注いでくださることで、私に父なる神様に喜ばれる歩みをさしてくださるお方なんだということを信じ続ける必要性を私は覚える。これは本当にイエス様と会ってからもそうでしょうけど、とにかく今の目標としてはイエス様に会うまではこの必要性を覚える。もう私は大丈夫だとは言えない。イエス様に、本当に私はイエス様を見ていたい、イエス様に変えていただきたい、私のうちで自分の小ささは示されて、でもイエス様が大きくされる、そのようにして神様を褒めたたえるものでありたいと願う。主はご自分を信じるすべてのものに聖霊を与えてくださいます。それが主の御心だからです。私の心じゃないですよ。主がの御心だからです。だからこそ異邦人たちにも、主はこのように働きかけて救われたわけでしょう。聖霊を注がれたわけです。 ね、ユダヤ人たち驚いたんだけれども、でも確かに聖霊を下ったから何とも言えない、もうね、何とも言うなって 言わんばかりにその保証を与えられたわけでしょ。主の御心だからです。聖霊は御言葉を通して、御言葉を通して私たちの古い姿を、つまり 自己中心な姿に気づかせることで、気づかせてくださいますね、気づかせることで私たちの自我を、その固くなな心を砕かれます。これでもか、もう私は良い人になったと思ったはずなんだけれども、それでもね、何もないときはいいですよ。でも人を愛する、許す、そういったチャレンジがね、愛せない人が現れる、許せないと思うような出来事が起こるときに、私たちは思わされるわけじゃないですか。全然変わっていない。全然ホーリーじゃない。ね、砕かれる経験をする。で、そしてそれは決して喜ばしいことではない。楽しいことではない。でもその中で、イエス様が十字架で私のために、あなたのためにご自身を捨てて十字架で死なれたこと、またよみがえられたことの意味を私たちに分からせてくださる。これ以外には答えはないんです。イエス様の十字架復活以外には答えはない。そこから卒業することはない。いつでもそこに戻される。ああ、イエス様だからこんな私のために、私は死なないといけない、苦しまないといけない、そうでなければ私がそれを受けないといけないから、イエス様はそのように聖霊様を通して私たちにご自身の素晴らしさ、この福音の素晴らしさを分からせてくださる。そのようにして私たちが自分ではなく神様を褒めたたえるものとなり、主を褒めたたえるものとなり、その証を通して、神様をたたえているその姿、証を通して人々が主の福音を聞き、彼らもまた神様を褒めたたえるものとなるため、ただの教えじゃないですよ。こうしたらああしたらっていうハウトゥーで救われるじゃない。イエス様の素晴らしさ、イエス様の救い主がであるイエス様の素晴らしさがディスプレイ、その見せられないといけないわけです。私たちもそうですし、他の人もそうですよね。でも私たちがそれを見せられて、はあ、イエス様ってなかったら、他の人は私たちを見てもその素晴らしさは見れないわけでしょう。でも聖霊が見せてくださるっていうんです。聖霊が見せてくださる。私たちは主の前に自分の傲慢さや堅くなさを認めたい。でもそんなものをも許し続け、愛し続け、命で満たし続けてくださるこのお方に、私たちは感謝と賛美を捧げようではないですか。そしてね、そしてこのお方に進んで従わせていただこうではないですか。主は聖霊をもって私たちを作り変え、私たちの歩みを導いてくださいます。お祈りしましょう。